改めまして皆さんおはようございます。
おはようございます。
まだオンラインの方々にとっておはようございます、こんにちは、こんばんは、感謝します。今日12月に入ってですね、最初の礼拝になりますけれども、本当に神様がですね、今日も導いてくださっていることを感謝いたします。今日はですね、ありがとうございます、気をつけて、感謝します。博多南駅のですね、駅前のそよ風ホールというところでイベントがありまして、女性だらけのサンセットクリスマスライブというのがあるんですけれども、そこでブレッシングライズがですね、ゴスペルチームが賛美をし、また今回は司会もするということでですね、ぜひぜひお祈りください。博多駅前のそよ風ホールというところですけれども、導かれた方はまた参加していっていただきたいと思います。15時から18時に行われます。それとですね、6日なんですけれども、今週は、水曜日ですね、サンシャインセンターという西区 の老人介護施設のスタッフの方々、職員の方々の忘年会があるんですけど、そこでですね、19時からコンサートを30分させていただくことになっています。今度はなんか忘年会でコンサートさせていただけるって初めてなんですけど、またなんかこう楽しみにですねしていきたいと思うんですが、ぜひお祈りください。いろんなところでですね、神様を賛美させてくださる機会をですね、本当に与えてくださるの感謝だなと思います。で、12月はいろんなところに行く予定になってますので、お祈りください。あと大牟田とかですねにも行くことになっています。ぜひお祈りしていただければと思います。それから12月はですね、海外選挙のチームが出まして、12月の、11日から、これはニューヨーク、デンバーですね、そしてもう1回ですね、12月の25日からですね、28日までなんですけども、ロサンゼルスとサンディエゴのですね、こう2つチームが出ます。秋元先生、続けて出ていくような形になるので、ぜひですねお祈りください。また加われる御心のメンバーで行けるようにですね、お祈りをですねしていきたいと思います。そして1月は1月2日から5日までカンボジアチームが使わされます。これはカンボジア個人を訪問するチームで、どなたでも参加できるチーム、チームなので、子どもたちとか個人に重みのある方はぜひですね、参加してみていただきたいと思います。アジアなので少し飛行機代とか滞在費とかも安いので、ぜひカンボジア個人にですね導かれた方はご参加ください。一斉の個人が運営してるんですけども、現地のカンボジアのその個人は今 NGO になってまして、今32人ぐらいですか、増えたか33人ぐらいですかね、子どもたちが養われています。ぜひまたですね、カンボジアの働きのためにもお祈りしていただきたいと思います。それからお正月なんですけど、1月9日にですね、パウロ秋元牧師をお招きして福岡からしも聖火を行います。今この場所でですね行う予定になっています。ぜひいろんな方々誘ってですね、1月9日、午後になりますけれども、火曜日ですね、いらしていただきたいと思います。ですね、ですね、月刊誌が出てますので、ぜひご覧ください。12月号ですね、私が、関東言を書かせていただいています。あと聞き従いに関してですね、神様に聞き従うというメッセージが、エステル・スジヤさんですね、北海道の牧師さんのメッセージとか、あといつものパウロ秋元牧師 の信仰が強まる7つの秘訣の連載が載ってますので、ぜひ見ていただきたいと思います。それから御声新聞がですね出てますのでご覧ください。今週はちょっと、ローマ法王のことが載っていますけども、それから J ゴスペルフェスのことを言ってますね。吉祥寺でこの間あった賛美のコンあのライブの話、歌詞が載っています。ぜひ見ていただきたいと思います。それからあの体験面でですね、明石面であの、シーバーマイラさんのですね証が載っています。イスラエルチームに今回参加した方なんですけども、学生さんなんですね。で、あの九州 の, あ の, あの平田教会 の, あのシーバー牧師ご夫妻の娘さんになるんですけれども、今東京におられて、大学が東京で、大学あの安徳教会に行っておられるんですけれども、あのイスラエルチームにあの祈って、あのいろんな用意を全部して信仰 の, そ の, あの歩みをして、最後あのギリギリでこう参加できたというですね、あのキャンセル待ちからこう開かれていったというその証が載ってますので、ぜひあの見ていただきたいと思います。また私たちも信仰をさらに用いて来年ですね、あの来たいと思います。あの、まあ、そのランチ業したりとか荷物を用意したりとか仕事を休み取ったりとか、そういうことはあれなんですけども、この告白ですね、それはもうしてきてるんですけども、告白をさらに強めてですね行きたいなというふうに思いますし、いろんな証を通してこう神様が私に信仰くださっているので、ぜひ見てですね、行きたいというふうに思います。そうですね、あと心ゴスペル、あの東京であの中野ゼロホール、ゼロショーホールというところでありますけれども、12月22日、19時からあります。もしあの東京の方にあのお知り合いの方とかあのおられたら、ぜひ誘ってみていただきたいと思います。日本で生まれたジェイコスペルコンサートということで、あの毎年あのすごくあの、引き上げられているので、あの今映像を使ったり、いろんな形でですね、すみません、ぜひあの見て、行ける方はぜひ誘っていただきたいというふうに思います。チケットは大人が1000円で中高生が700円ということですね。ドライブ配信もしていますので、ライブ配信は1000円で3名以上で3000円ということなんですけども、ぜひ見ていただきたいと思います。それではメッセージに入っていきたいと思いますけども、今はですね、あの、私たちの群れでは24時間祈祷をしなさい、お祈りをしなさいということをこう語られていたんですけども、その内容をですね、こうちょっと神様が聞いている中で、あのと今回イスラエルチームを通してこの感謝ですね、感謝とそれから賛美ですね、感謝の祈りと賛美を捧げる祈りを24時間でこう、しなさい、で教会ごとにですね、30分区切りでしなさいということをこう示されて、で今あの福岡教会も教会として今あの例えば火曜日、水曜日、金曜日の蒼天の時間5時、半から6時の区分で30分ですねやったりとか、あと徹夜祈祷会の時に夜の10時半から11時までやったりとか、あと水曜日はあの水曜祈祷会の時間ですね、10時から10時半までやったりとか、30分区切りですね参加してきています。ぜひ皆さんもですね、導かれるところとか参加できるところがあったら、ぜひ参加していただきたいと思います。朝とか LINE でやってるので、 LINE 使える方はですね一緒にお祈りいただければと思います。でその中で神様のご性質に関してですね、もう感謝して賛美してるんですけれども、例えば神様は愛なる方であり、全能なる方であり、全知の方であり、偏在ですね、どこにもおられる方であり、いてくださる方であり、そして、義なる正しい方であり、そして愛なる方であり、許しの神でありですね、備えてくださる神であり、勝利の神でありと、神様のご性質を、褒めたたえているんですね。その中で本当に私たちの中にも喜びがこう湧き上がってきますし、力が来るんですね。でそして、もちろん私たちが持っているいろんな問題とかそういうことも感謝していくわけなんですけれども、そのこと自体も神様に褒めたたえて、この問題が許されていることを感謝しますとか、こう賛美をしていくわけなんですね。でその中で本当にこういろんなことを気づかされたり、また問題のポイントが分かってきたりですね、いろんな恵みが開かれてきています。実際これからいろんなこう もうリバイバル始まってますけど、たくさんの方々の救いとともにいろんな迫害とかそういうことも起こってくると思うんですが、そういう中でもこの感謝と賛美の祈りっていうのはこう生きて働いてくるっていうことを思いますので、ぜひ聞いてください。また教会のそういう時間にちょっと自分は合わないけれども、この時間だったら30分祈れるとかですね、そういう時間がありましたら、個人は方で受け付けて方で受け付けているということなので、ぜひそういう形でも加わっていただいてですね、1週間に1度とか30分とかこう時間を決めて感謝と賛美の祈りをするっていうことをやってみていただければと思います。で、24時間なので日本の人だけじゃなくて、例えばアメリカとか時差のあるところで、例えば私たちで言えば真夜中にその方々が祈っているとか、世界中で祈るので全部で24時間埋まっていくわけなんですけれども、神様を始められたので神様が埋められていくと思うんですが、私たちもそれぞれのところに加わってですね、その恵みを受けたり力をですね受けたり、またその賛美のそれこう功っていうんでしょうか、賛美のこの功を神様上げ続けてですね、祈りの功を上げ続けていきたいと思うんですけれども、ぜひお祈りくださいですね。はい、でそしてまた祈りをですね、神様にも本当に特にこう導いておられます。でリバイバルは確かにこの私たちから始まるといいますか、私たちが体験するといいますか、私たちが問題解決を受けたり、いろんな方々が来ても大丈夫です、問題解決しますよとか大丈夫です、あなたは守られますとか言っても、その私たちが体験がないとちょっとですね、その説得力がないといいますか、本当にこう力がないですね。私たち自身が問題の解決を受けたり勝利を受けたりするっていうことがですね重要でありますですね。で、日々の小さなことで本当に神様は祈りの中で本当に私たちにこう働いてくださっていますけども、今週もですねいろんなことをお聞きしたんですけども、ある方は船がすごい苦手で船乗るの嫌いだそうですけど、どうしても法事の関係でですね乗らなくちゃいけなくなったんですけど、行きも帰りも完全に守られてですね、こう来たとかですね、あと、ある方はこう学生の方なんですけど、テストでですねこうずっとこう課題を送ってたくさん来てですね来られて、それを祈って答えられているとかですね、いろんなこう答えが与えられていますよね。今日はちょっと神様に癒された方が来られてますけども、本当にこう祈りを通しての技っていうのですね、たくさんこう起こっています。私も今週ですねある日こうちょっと今アルバイトしてるんですけども、すごい体調の悪い日があって、これはちょっとですね途中でこう帰ってこないといけないかなって感じでですね、ちょっとそういう感じだったんですね。でまずいなと思ってたんですけど、でも行ったらですね、なんとそのいつもやってる仕事と全然違う仕事をこう言われまして、でそんなことないんですけど普段ですね、でそこをすごく、体的にはすごく楽なところに置かせていただいてですね、こう一日過ごすことができたんですね。でこんなことあるんだろうかって思うことだったんですけど、皆さんもそうだと思うんですけど、祈りを通してですね、本当に神様はたくさんの助けを与えてくださり、奇跡を表してくださいます。で私たちが毎日日々の中で神様の恵みを体験し奇跡を見ていくということがすごく重要なので、こう祈るということですね、祈りがいかに大きいかということを神様は私たちにこう今示してくださっていると思いますので、さらにも祈っていくということをですね話していきたいというふうに思います。で皆さんも証しをどんどんこうまたよかったら教会でですねしていっていただければと思います。で証しを通してお互いにね信仰が強められていきますのでですね、していただきたいと思います。お祈りですね、はい。それではですね御言葉に入っていきたいと思うんですけれども、今日はですね2箇所開いていただいたんですけど、最初に、ヨハネの福音書の11章のところですね見ていきたいと思います。ヨハネの福音書の11章の39節からですねお読みいたします。イエスは言われた、その石を取り除きなさい。死んだ人の姉妹マルタは言った、主よ、もう臭くなっておりましょう、4日になりますから。ここはラザロのですねよみがえったところの、お話であります。 ですごいこう死人のよみがえりですから、すごいありえないことが起こった奇跡のですね、イエス様の奇跡を起こしてくださったところなんですけれども、あのイエス様自身が遅れて来られたんですね。ちょっと11章のちょっと前になりますけども、この6節を見ていただきたいと思うんですけど、11章の前のページですね、11章の 6節で、そのようなわけでイエスはラザロが病んでいることを聞かれた時も、そのおられたところになんか2日とどまられたと。イエス様遅れて行かれたんですね。そして17節を見ていただきたいと思うんですけど、それでイエスがおいでになってみると、ラザロは墓の中に入れられて4日も経っていたということなんですね。まあ、大体1日とか2日だとこう、たまに蘇生して生き返る人っていうのはこう今でもいるわけなんですけれども、たまに本当にごくごく稀だと思うんですけど、でも4日経っちゃうと普通完全な死っていうことでですね、死んだ状況になってしまっていて、でここで、まあ、ちょっと40節のところでは、イエスは彼女に言われた、もしあなたが、すみません、39節のところでは、もう臭くなっておりましょうって言っていますけど、まあ4日経つとやっぱりこう腐り始めていくっていうですね、人間の体の状況があったわけなんですけども、つまりイエス様はここで遅れて来られたわけなんですね。でつまりこうラザロを病気だから来てください、助けてください、祈りに来てください、癒してくださいってお願いしたんですけど、手遅れになってしまって、そして来られたんですね。でも神様の時っていうのは私たちがから見ると遅いですね、まだある場合はもう手遅れっていうふうにですね、もうそれはもう遅いっていう時もあったりするわけなんですね。で私たちがその時っていうことに関して見るときに、もうそれはダメじゃないかって思う時もあるわけなんですね。私たちの群れでですね、賛美の働きが今進んでいるんですが、一番最初はすごい賛美の下手な教会だったんですね、死の十字架っていうのは。それでその中で、でも神様は言葉を与えてくださって、歌集ですね、歌集とか、その当時はレコードですけど、今 CD が出るっていうことをこう語ってくださってたんですね、言葉があったんですね。でもずっとひどい状態 で、ある時はそのフィリピンに行くんですけれども、フィリピンはみんな歌が好きな国民性でですね、皆さん歌が好きで、歌の上手い人がいっぱいいるんですけども、私も一度だけフィリピンに行ったんですが、そういうところでこう賛美するとみんな寄ってくるんですね、伝道のために賛美するんですけど、でそうやって呼んで、そしてそこでイエス様の話をしたりするわけなんですけど、こう私たちの教会のチームが行くとみんなこう去っていくんですね、賛美で本当にこう本当に下手くそで、しかもこうみんななんかこう自分が上手いと思ってやってるので、こうファンの人はもう聞いてられないっていう感じでですね、そういう感じの賛美だったそうですね。で本当にそういう状況だったんでですね、そしてそのまたそのような時にですね、ある礼拝でですけども、日本で帰ってきて、ある礼拝で夫人の方々ですね、こう礼拝終わった後にパール牧師のところに来られてですね、礼拝が恵まれないっていうふうにですね、賛美が恵まれないって言ってこられたそうなんですね。わざわざこう牧師のところに来られて賛美が恵まれないって言われたんですよ。まあ、言われた方もこうガクッとくると思いますし、ちょっとそういう状況、大変な状況だなと思うんですけども、そう言われたそうなんですね。 でも秋元牧師その時ですね、神様にはっきり語られたんですね、今歌集を作りなさい。でずっと開かれてこなかったんですけど、そして今はこう逆にこう賛美が一番何て言うんですか、こう最悪の時だったんですけれども、その時に歌集を作りなさいっていうことを語られたんですね。そして皆さん行かれた方は覚えておられると思うんですけど、長崎のですね、ブリックホールで殉教聖会の2月の殉教聖会の時に秋元牧師に当たって、神様が歌集を作りなさい、今作りなさいと語られたので、作ります。へのへの萌え字になってしまうかもしれないですけども、でも言われたので作りますって告白されたんですね。でそこから始まってですね、今、風の響きの5週まで来ています。17年ですかね、 入って、あ、ちょっとすみません、それを見せてください。今ご主になってますけども、ですね、本当にこの賛美の働きがどんどんどんどん進んでいます。で、先日福岡でもですね、唐津の病院にコンサートに行った時には、本当にこう自殺しようとしている方がこうやめられたりとかですね、本当にこう賛美を通しての働きが本当にこう顕著になってきていますけども、でもこれ最低の時にこう始まったんですね。で、神様の時って不思議だなと思うんですね。私たちにとって最悪と思ったりですね、最低だと思ったり、そのゼロからの出発じゃなくてマイナスからの出発ですよね。本当に最悪と思うようなところからでも始められたりするんですね。ですから神様の時ってことに関して私たちはこう気が短いので、ここではラザロが遅れて、ラザロが病気だったのにエスタも遅れて来られましたけども、私たちはこうちょっと神様のちょっと時間っていうのはちょっと私と違うので、この遅いって思ったりするんですけど、でも神様の時は最善であるってことをですね、覚えていただきたいというふうに思いますですね。ちょっとあれなんですけども、余談なんですが、私は韓国に断食期間に行った時にですね、やはり3万人入る会堂でですね、韓国最大の70万人教会の、ヨイド教会に行ったんですけども、でそこでですね、たらこうエレベーターがですね、ここにもエレベーターありますけど、このこういうのはありますよね、日本と同じようにこう上とか下とかついてこうスイッチを押すんですけど、その周りがすっごい汚いんですね、こう汚いんですよ。それでそうだなと思ってたらですね、汚いなと思ってたら、その日のメッセージでですね、張牧師が言われたんですけど、韓国の人は気が短いと。でたくさん押したら早くエレベーターが来るわけじゃないのに、みんながこうたくさん押すから、このエレベーターの周り、このボタンの周りが汚い、真っ黒になっていると言われたんですね。で、そのメッセージの中ではこう気が短いとダメっていうメッセージだったんですけども、神様の時があるっていうことをメッセージされたんですけど、日本人もそうだと思うんですね。日本人も気が短い、江戸っ子もそうですし、私たちも本当にこう待てない人間だと思うんですけども、でも神様の時っていうのはですね、やっぱりこう私たちの思う時と違うんですね。で、ここではラザロが死んでしまってからイエス様が来られたんですね。でもそのイエス様はその石を取り除けなさいって言われました。40節見ていただきたいと思うんですけれども、40節ですね。イエスは彼女に言われた、もしあなたが信じるならあなたは神の栄光を見ると私は言ったではありませんか。イエス様はマルタに言われたんですね。もしあなたが信じるならあなたは神の栄光を見ると私は言ったではありませんかですね。で、つまり信じなさいってことを言われたんですね。で、神様を信じるってどういうことなんでしょうか。先週もちょっと学びましたけども、一つは神様のご性質ですね。例えば神様は愛である、神様は私たちを心から愛してくださっていて、いつもいつも私たちに最善のものを与えてくださるという、この神様の愛を信じるということが一つですね。でもう一つは言葉ですね。聖書は神の言葉ですけど、神様が与えられる言葉だ、祈っていて例えば示されること、それは確認が必要ですけど、神様が語られたかどうかというですね。で、私たちは神様の言葉を信じる、神様を信じるという時に何を信じるのかというと、神様の愛やご性質を信じる、そしてことと、そして言葉を信じるということなんですね。で、ここでイエス様は命じておられるんですけども、その石を取り除けなさいって言われたんですね。もう人が死んでいて、そしてもう臭くなっているの、緑化になっていて、家族としたらそんな姿を 見たくもないですよね。でもイエス様はそこで石を取り除けなさいっていうふうにこう言われました。で、神様の言葉っていうのはですね、真実なんですね。創世記で神様が光をあれって言われたら光ができた。神様の言葉には創造する力があり、そして命があります。神様がにはできないことがないんですね。人を蘇るなんてことは朝飯前であるわけですね。でも まずそのここではマルタにですね、マルタたちにその石を取り除けなさい。その石を取り除けることも神様は簡単なので、ご自分で石を取り除けなさいって言えば石はこう横にずれていくでしょうし、死人もよみがえってくると思うんですけれども、それをされないで、あえてこう私たちって言いますか、マルタに人間にその石を取り除けなさいっていうふうにこう命じられたわけですね。で、私たちがこう神様の奇跡に預かれるように、そして、その働きのこうことにこう携わるようにこうしてくださるわけなんですね。で、だからこの、その石を取り除けなさいという言葉ですね、その言葉を、信じなさい、その神を信じなさいっていうのは、その言葉を信じ、そしてそれに従いなさいということですね。で、そしてそれがあなたは神の栄光を見ると、この主は言われました。で、ここでですね、41節をちょっと見ていただきたいと思うんですけども、そこで彼らは石を取り除けた。イエスは目を上げて言われた。父、私の願いを聞いてくださったことを感謝いたします。私はあなたがいつも私の願いを聞いてくださることを知っておりました。しかし私は周りにいる群衆のために、この人々があなた方が、あなたが私のお使わしになったことを信じるようになるためにこう申したのです。ですね。そしてイエスはそう言われると大声で叫ばれた。ラザロよ、出てきなさい。すると死んでいた人は手と足を長い布で巻かれたままで出てきた。彼の顔は布切れて包まれていた。イエスは彼らに言われた。ほどいてやって帰らせなさい。そこでマリアのところに来ていて、イエスがなさったことを見た多くのユダヤ人がイエスを信じたとあります。で、ここで奇跡が起こっていたんですね。で、この石を取り除けさせて、そしてイエス様はそこで、この感謝をですね、まず願いを聞いてくださったことを感謝しますと感謝をして、そしてラザル出てきなさいと命じたら、こう出て生き返ってきたわけなんですね。で、主が言われたらそれはなるということですね。で、神様に不可能がないので、大事なことは私たちが信じるということなんですね。私たちが信じて、また何かこうしなさいと言われたことがあったら、それに従うということが大事なんですね。神様の方では不可能が全くないので、私たちが諦めてしまうことはない、ことの必要はないんです。例えば、お酒とか悪習慣、私たちじゃなくてですね、私の家族がこうアル中になっていたりとか、いろんな、状況があったとしてもですね、子供たちがこういう状況になったとか、いろんな何かこう私たちがどうにもならない問題だったとしても、それを不可能というふうにこう諦めてしまう必要は絶対ないんです。神様には不可能が全くないので、死人も蘇らせてくださる神様なので、私たちはこの神様が言われる言葉を聞いて、神様が言われる通りになすっていうことをですね、していきたいと思います。なので皆さんですね、今年、私たちの村では11月が新年なので、新しい年も始まりましたけれども、言葉をですね、求めていただきたいと思います。今皆さんがこう持っている問題や課題に関して、言葉をください、神様に、私に言葉をくださいって祈っていただきたいと思うんですね。そしてもし、もちろんそれ吟味が必要ですけど、言葉が来たらもう勝ちって言いますか、言葉が来たらそれはその通りになるので、例えば病気でしたら私は癒すとか、言葉が来たらですね、聖書を読んでいかれて、その言葉が来たらそれは成就してくるので、もう癒してくださいという祈りじゃなくて、癒されたことを感謝しますというふうにこう祈りを変えていただいてですね、その言葉に立った告白をしたり、祈りをですね、していっていただきたいというふうに思います。で、言葉って大事なんですね。で、私たちの村ではその言葉はたくさんあったんですけど、何も言葉だけで何もなかったんですね、神様の言葉だけで。でも今本当にこう9つの部門、映画部門とか個人の部門とか海外選挙の部門とか、私は進学校やってますけど、進学校の部門とか今9つの部門があって、そしてそれは全部言葉しかなかったんですけど、今ここまでまだ途中ですけど、こう開かれてきてるわけですよね。で、歌集や CD のこともそうなんですけども、でも言葉があるときにそれは必ず成就してきます。だから皆さんですね、神様が私たちに何て言ってるのかっていうことをですね、受け取ってください。そして言葉をですね、くださいっていうふうに祈って、言葉を今年特に受け取っていただきたいと思います。で、その言葉に立って告白をしていくんですね。で、秋元牧師はへのへのもえじでも作りますって言われたんですね、歌詞をですね。で、その時に本当に私もそうだったんですけども、 目にこうへのへのものが思い浮かんだんですね。で本当にこう何にもこう作詞作曲する人がいないので、本当にこうへのへのもえじになるんじゃないかっていうですね、そういうこう本になるんじゃないかって思うぐらいですね、その不可能だなと思う状況だったんですね。でもそこから始まったんですよね、こう奇跡が。で今はこうたくさんの歌手が与えられて、もうどんどんどんどん今こう審査員の人が困るぐらいこうね、あの曲が毎年たくさんの数が来ていますけども、あのでもそれどこから始まったのかというと言葉ですよね。そしてその言葉を告白していったんですね。また今作りなさいって言われた時にこう踏み出していったわけですよね、告白して。で私たちもその今年あのさらにあの不可能のない神様にですね、あのいただいた言葉をしっかりとこう握り、またここではあの石を取り抜きなさいってありますけど、なんか神様しろって言われたことがあったら、それにこう踏み出していっていただきたいと思うんですね。その時に神の技が起こってくるっていうことをですね、覚えていただきたいと思います。私たちにとって不可能なものですね、不可能と思うことがあったとしても神様には不可能はないので、その神様に期待してですね、今年さらにですね信仰を用いるっていうことを成していきたいと思います。一人一人、例えば皆さんその石を取り抜きなさいってここで我らがチャレンジされてるんですけれども、皆さん私たち一人一人違うと思うんですね。この人は例えばこうしなさい、あの人はこうしなさいとか、私たち一人一人違うと思うんですけれども、主がやるところにこう一歩足を踏み出した時に、あの主が奇跡を行われるっていうことですね。石を取り抜けた後はその私たちじゃなくて、いや主がラザロを蘇らせられました。だからあとは主がやってくださるので、そうですね、あの神の言葉を聞き、神の言葉に立ってですね、こう従って歩いていきたいと思います。主の時は完全であるということですね。ちょっと今開いていませんけども、ちょっと開きましょうかですね、すみません。伝道者の書ですね、詩編、箴言、伝道なので、箴言の次ですけども、伝道者の書の3章の11節ですね。神のなさることはすべて時にかなって美しい。神はまた人の心に永遠の思い、人の心に永遠を与えられた。しかし人は神が行える御業を初めから終わりまで見極めることができない。あのラザロのことっていうのは本当にこう病気になって死んでしまうと一番こう家族にとって悲しいことだったんですけど、それが実は神の時であって、こう復活をし、蘇り、そしてその喜びの時に変わったんですね。で神様は私たちを本当に悲しみを喜びに変えてくださる。神様の時っていうのは最善であるっていうことをですね、覚えていきたいと思います。お祈りいたします。愛されたのお父様、御言葉ありがとうございます。神様なさることは時にかなって美しいこと、ありがとうございます。今私たち一人一人の課題や問題に関しても神様の言葉を与えてくださり、言葉のない人の言葉を与えてくださり、その言葉に立ってさらに信仰の歩みをしていくことができるようにどうぞ導いてください。受けたと信じる信仰を用いて、神様本当にこの告白をしていくことができますようにどうぞ導いてください。お願いいたします。さらに言葉の身を見、言葉の技を私たち一人一人は今年体験していくことができるように助けを導いてください。それでは癒しのためをお祈りいたします。悪いところがある方は共にお祈りください。また罪があると妨げとなりますので、短く悔い改めの時を持ちましょう。お祈りいたします。愛する天のお父様、今私たち一人一人に触れてくださることをありがとうございます。またオンラインの方々に触れてくださることをありがとうございます。精神の体の癒し、精神の癒しをなしてくださり、完全な解放を与えていってください。また私たちが取りなしている方々にも触れてくださることをお願いいたします。イエスキリストの名によって一人一人の体と精神に命じるイエスキリストの名によって、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。そうですね、ちょっとよく眠れない方がおられたんですが、今日からちょっと眠れるようになります。イエスキリストにその方の不眠の症状を、またその原因となっている部分をその方々の力を今すぐ ちょっと眼精疲労っていうんですか、目がすごいこう、疲れている方、また目がちょっと調子が悪い方のためになりいたします。イエス・キリストを見ないとその方々の目の症状を陽性者の状態に戻れ。またこの賜物をですね、こう忠実に用いるようにこう導いている方がいるのが見えます。あなたは私が与えているその賜物をこう私のために用いていきなさい。それはさらにこれから大きなこの結果をもたらすようになっていくと幸せになります。ある方はですね、この賛美をすることを通してその方自身がこういろんなこう思い煩いから解放され、またそれだけでなくその方にこう奇跡が起こってくるのが見えます。あなたは賛美をしていきなさい。この個人の生活においてもその、一人でいる時もこの賛美を私に捧げていきなさい。私はあなたの賛美のうちに住まうと幸せられます。またあなたは賛美としての奇跡をこれから見ると幸せられます。感謝しましょう。私たち一人一人に触れてくださったことをありがとうございます。またオンラインの方々に触れてくださったことをありがとうございます。耳鳴りの方がためお祈りいたします。イエスキリストを見ないとその方々の耳鳴りの症状、また耳難聴の症状をイエスキリストを見ないと正常の状態に戻れ。感謝します。また人々の内臓に触れてください。また脳や心臓、またこの大事なところに主が触れていってくださることをお願いいたします。また精神の病の方々を癒してください。統合失調症やまたあらゆる精神の病を癒してくださることをお願いいたします。この言葉を受けていきなさいと幸せられます。私はあなたに与える言葉を通してこれから確かに奇跡をなし私の栄光を表そうと幸せられます。感謝します。エスタのお名前によってお祈りいたします。アメン。お立ちください。ハレルヤ。賛美します。主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今御前に集う私たち一同と共に常しえまでありますように。アメン。お座りください。感謝します。それでは知らせ